輪を回してゆく少年の姿は、やがて白い道の方に消えてしまいました。けれど太郎はいつまでも立って、その行方を見守っていました。太郎は誰だろうと、その少年のことを考えました。いつこの村へ越してきたのだろう。それとも遠い町の方から遊びに来たのだろうかと思いました。あくる日の午後、太郎はまた畑の中に出てみました。すると、ちょうど昨日と同じ時刻に、輪の鳴る音が聞こえてきました。太郎は彼方の往来を見ますと、少年が二つの輪を回して走ってきました。その輪は金色に輝いて見えました。少年はその往来を過ぎるときに、こちらを向いて、昨日よりも一層懐かしげに微笑んだのであります。そして、何か言いたげな様子をして、ちょっと首をかしげましたが、ついそのまま行ってしまいました。太郎は畑の中に立って、しょんぼりとして少年の行方を見送りました。いつしかその姿は白い道の彼方に消えてしまったのです。けれど、いつまでも、その少年の白い顔と微笑みとが太郎の目に残っていて取れませんでした。一体誰だろうと太郎は不思議に思えてなりませんでした。今まで一度も見たことがない少年だけれど、なんとなく一番親しい友達のような気がしてならなかったのです。明日ばかりは物を言ってお友達になろうと、いろいろ空想を描きました。やがて、西の空が赤くなって日暮れ方になりましたから、太郎は家の中に入りました。その晩、太郎は母親に向かって、二日も同じ時刻に金の輪を回して走っている少年のことを語りました。母親は信じませんでした。太郎は少年と友達になって、自分は少年から金の輪を一つ分けてもらって、往来の上を二人でどこまでも走ってゆく夢を見ました。そして、いつしか二人は赤い夕焼け空の中に入ってしまった夢を見ました。あくる日から、太郎はまた熱が出ました。そして、二、三日目に、七つで亡くなりました。